イエスキリストが私たちにとってどのような方であられるのか。私たち人間はさまざまな表現でイエス様を示そうとします。過ぎました主の日、私たちはイースターをお祝いし礼拝を捧げしました。復活の主イエスキリストです。私たちの罪をあがなってくださり、永遠の救いへと私たちを導いてくださる救い主イエスキリスト。もしイエス様を三位一体の神の一つの威嚇として捉えるなら、まあ、そのことを強調するなら父なる神の一人でイエスキリストです。あるいは誠の人となられて私たちのもとに来られた、その場合ナザレの、あるいはライフの息子であるイエス・キリストとも聖書には記されています。他にも、まあ、贖い主、旧約の預言の成就ならばメシアという言葉を使ってメシアであられるキリストと呼ぶことになるでしょう。その他にもたくさんの表現があります。まあ、広がりがありすぎて少し散漫になってしまうかもしれませんが、さまざまな表現によって示すことができる、そのお方がイエス・キリストです。この表現の幅はイエス様が私たちに与えられたそのことの大きさ、恵みの豊かさが表されている、まあ、そのことはお分かりいただけると思います。今日お読みいただいた新約聖書の箇所はヘブル人への手紙の5章です。すでにご存知の方もおられるかもしれません。ヘブル人への手紙の中心となっているその議論は大祭司であられるイエス・キリストです。イエス様が大祭司として私たちのところに来られ、私たちと天の父なる神様との間を取りなしてくださった、ただ一度ご自身を捧げ物として十字架の死によって捧げることにより、その血により私たちを完全にお救いくださった。イエス様が大祭司であり、今日の説教台にもしました、永遠の救いの源となっていた、そのお方こそが大祭司イエス・キリストです。そのことをこのヘブル人への手紙全体は、まあ、全体を通して示しています。そしてその中で強調されているのはその大祭司イエス・キリストが旧約聖書の時代の神の民イスラエルの中から選ばれていた祭司や大祭司、その祭司や大祭司とは異なる完全であり、かつ全く新しい大祭司イエス様がその全く新しい大祭司になってくださったということです。そこでまず旧約聖書の時代のイスラエルにおける祭司、そして大祭司について確認をしながら今日の御言葉に聞いていきたいと思います。五章の五節をもう一度読みいたします。同様にキリストもまた大祭司の栄誉を自分で得たのではなく、あなたこそは私の子、今日私はあなたを産んだと言われた方からお受けになったのである。五節の最初には同様とあります。まあ、今日読まなかったんですけれども、今日の直前聖書箇所一節から三節に古い契約におけるイスラエルの大祭司について記されています。五章の一節をお読みしますのでお聞きください。大祭司なるものはすべて人間の中から選ばれ、罪のために供え物と献祭を捧げるように人々のために神に仕える役に任じられたものである。旧約聖書の神の民イスラエルは40年にも及ぶ荒れ野の旅の中で主なる神に犠牲の捧げ物を捧げるために切り討ちにつくたびに 幕屋を建てました。そしてその中で主なる神に捧げ物をしたのです。祭司として選ばれたのはモーセの助け手であったアロンであります。そしてその後祭司の務めはアロンの子孫へと引き継がれていきます。その子孫はイスラエルの十二部族の中の一つレビ族です。イスラエルの十二部族、そのうちの唯一レビ族だけが主なる神様に祭儀を行う祭司、その祭司に選ばれ任じられた。その祭司たちは幕屋の中で毎日イスラエルの民の存続を示す燭台の火を常夜灯として灯しました。そして祭壇で香草の香を焚きます。そして別の祭司は毎週の安息日ごとに聖所の中の机の上に12個のパンを捧げました。この12個のパンというのはイスラエルの12部族を表したものです。祭司たちは聖所の中に入って礼拝を行うこと、それは許されていました。しかしその幕の奥にある神様がご臨在される施政所に入ることはできません。その施政所に入ることができる、それは祭司の中からさらに主によって選ばれた大祭司だけでした。大祭司は年に一度の大食材日、3回施政所に入って主なる神に捧げ物を行います。最初は香に火をくべて、その施政所の中に煙を漂わせます。そして捧げ物の準備を行い、二度目にはまずその大祭司自身、そしてその一族の食材のためにお牛の血を振りまきます。そして三度目にはすべての民の罪の贖いのために親木の血を振りまいてすべての食材の技を終える。イスラエルの祭司たちは毎日神様に礼拝を捧げ、毎週12個のパンを捧げ、年に一度の大食材日には施政所に大祭司が入り犠牲の血を捧げました。その営みは主なる神によるご命令ですから、それを絶やすことはできません。また大祭司が施政所に入って犠牲の捧げ物を行う際に、まず自分の罪の贖い、自分の罪が許されるように祈らなければ、同胞のイスラエルの人々のために祈ることはできなかったのです。確かに大祭司は主なる神様によって召されて、その職に任じられています。その職を行っているのですけれども、自分自身も罪ある者として弱さを身にまとっていた。五章の二節にはだからこそ人を思いやることができると言われています。しかしその古い大祭司は自分自身のためにも食材の血を捧げなければいけなかった。アロンから続くイスラエルの祭司の、それは犠牲の捧げ物を何度も何度も捧げ続ける務めでありました。そのようにしてイスラエルの民の罪の贖いを取りなす、それが祭司の務めでありました。そしてその務めを担うためには、祭司自ら自分の罪の贖い、罪の許しを、罪を許していただかなければ人々の罪の贖いを取りなすことはできなかった。そして今日の、直前のところ、今の一節も含めて一節から四節までにおいて、古い旧約の大祭司として神様に召される、そのことの条件、条件というよりも資格と言ってもいいかもしれません。それが何であるかが示されています。要約するとこのような資格になると思います。一つ目は、人間の中から選ばれて人々のために神様に仕えるものであること。二つ目は、自分自身の弱さを知り、無知な迷うものを思いやることができる、そ そのようなものであること。そして三つ目、神様によってその地位に任せられたものであること。この三つの資格がイスラエルの大祭司になるために必要なものであった、そのことが示されています。そしてそれを受けて今日の五節における同様にキリストもまたの同様につながってきます。新しい大祭司であるキリスト、そのキリストもイスラエルの大祭司と同じように大祭司としての資格を有していること、そのことが今日の五節以降に示されています。もう一度ヘブル人への手紙の6章5節をお読みいたします。同様にキリストもまた大祭司の栄誉を自分で得たのではなく、あなたこそは私の子、今日私はあなたを産んだと言われた方からお受けになったのである。あなたこそは私の子、今日私はあなたを産んだというのは詩篇の2章7節の引用です。この言葉を言われたのは父なる神様、父なる神によってイエス様は大祭司としての栄誉が与えられた、そのことを記しています。あなたこそは私の子、今日私はあなたを産んだ。ここで今日私はあなたを産んだと記されています。この今日というのは時間軸としての今日では、ありません。この今日は神様によって定められた日という今日です。天の父なる神様がご自分の御子イエス・キリストを神様が定められた日に私たちの世界に送ってくださった、その出来事をあなたを産んだという表現で示しておられます。旧約の時代のイスラエルにおいてアロンが主なる神様によって召し出され大祭司となりました。そしてそれと同じようにイエス・キリストも同じ主なる神様によって新しい大祭司として私たちの世界に誠の人として来られたのです。さらに僕たちにおいてアロンに始まる大祭司の系譜とは全く異なり、大祭司としてのイエス様が来られたこと、そのことを示しています。6節をお読みいたします。また他の箇所でこう言われている、あなたこそは永遠にメルキゼデクに等しい祭司である。ここでイエス様に祭司メルキゼデクが重ねられています。今日読んでいただいた旧約聖書の詩篇、それ以外には旧約聖書に一度だけ登場する祭司です。このメルキゼデクは先ほどから言っていますアロンに始まりレビ族に連なる祭司、イスラエルの民における祭司の系譜とは全く異なる祭司です。このメルキゼデクがどのような祭司であるか、それは創世記の14章に示されています。このようなことからです。アブラムは奪われた親戚のロト、そしてその財産を取り返すためにエラムの王ケダラオメルと戦います。そしてアブラムが戦いに勝利したとき、その時にそのアブラムに対してパンとブドウ酒を持って祝福した意図高き神の祭司、こう呼ばれているのがメルキゼデクです。メルキゼデクがアブラムを祝福した後、その祝福への感謝を示すためにアブラムは持ち物の10分の1をメルキゼデクに贈ります。この時アブラムは、あたかも神様に捧げ物をするかのように持ち物の10分の1を祭司であるメルキゼデクに送ったんです。アブラム、後にアブラハムという名に変わります。その後アブラハム、イサク、ヤコブ、そのように続いていくイスラエル民族の父祖と呼ばれる。そしてその系譜の先、そこには祭司とされたアロン、そしてそのアロンに始まる祭司としてのレビ族、 が連なっています。ですからここでメルキゼデクに対して、アブラムが捧げ物をしたというのはイスラエルの祭司制度、それに勝る祭司がメルキゼデクであるということを示しています。またこのメルキゼデクには特別な祭司であること、そのことを示す事柄があります。それは、彼は祭司でありながらそれと同時に祭司の王と聖書に示されています。王でありながら祭司です。このアロンに始まるイスラエルの祭司制度にも祭司や大祭司が王になることはありません。それは王にはなり得ない。ですからイスラエルの祭司制度とは全く異なる祭司、それがメルキゼデクであるわけです。イスラエルの祭司制度に勝った祭司、そして王でありながら祭司である、それがメルキゼデクです。ですからあなた方は、あなたこそは永遠にメルキゼデクに等しい祭司である、そのようにイエス様を称しているというのは、このメルキゼデクを救い主の原型として、イエス様がメルキゼデクと同じである、そのようにヘブル人への手紙の著者はイエス様とメルキゼデクを同定している、同じものとみなしている、そういうわけです。メルキゼデクが王であり祭司でもあったように、イエス様も神の御子でありながら同時に私たちの大祭司として召されて地上に来られた、そのことが重ね合わせられている。今皆さんと確認した5章の 6章の5節と6節、ここではまずイエス様が父なる神様によって誠の人として特別な祭司として任命された、そのことが示されました。先ほど申しました3つの大祭司としての資格、そのうちの一つです。神様によってその地位に任せられた、そのことはクリアする。そしてそれに続くのは、大祭司となる者が自分自身の弱さを知り、無知な迷う者を思いやることができるものである。そして人間の中から選ばれて人々のために神様に仕える、この二つの資格があります。そしてその二つの資格にイエス様が対等している、そのことが続く7節と8節に示されています。7節と8節もう一度読みします。キリストはその肉の生活の時には激しい叫びと涙とを持ちます。ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、そしてその深い信仰のゆえに聞き入れられたのである。彼は御子であられたにもかかわらず、さまざまな苦しみによって従順を学び、文の途中ですが一旦ここで止めたいと思います。肉の生活の時というのは、イエス様がマリアを母として、全く人間としてこの世に来られた、そして地上へのでの歩みをなされ、十字架にかかられ死なれ復活して天に上げられる、それまでの地上における日々を示しています。イエス様はこの地上での歩みにおいて常にご自分を死から救う力のある父なる神様に向かって祈り願われました。イエス様が激しく叫ばれ涙を流しながら祈りを捧げる、きっと私たちが思い浮かべる、それはゲッセマネの祈りだと思います。イエス様は自らに課せられた十字架の死、その杯を取り下げてくださいと願われました。しかしそれとともにイエス様が願われたのは、あなたの御心がなりますようにという、そのような祈りです。そしてイエス様は神の御心に従う。ここで イエス様の祈りと願い、聞き入れられたと、ヘブル人への手紙に記されています。ここで聞き入れられたのは、父なる神の御心がなりますように、その御心が完遂されますように、そのようにイエス様が願った祈りです。そして、父なる神様の御心は、イエス様の十字架と十字架の死と復活によって完成するのです。イエス様の祈り、その願いは、私たち罪ある人間に対する問いなしでありました。私たちの救いのためでありました。その祈りが父なる神様に聞き入れられたのです。イエス様は父なる神の子でありながら、私たちが受けるべき死の苦しみを十字架上で自ら受けられました。この8節でヘブル人への手紙の著者が記した事柄、その事柄を使徒パウロはこのように記しています。フィリピ人への手紙の2章6節から8節です。そのままでお聞きください。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固執することとは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形をとり、人間の姿となられた。そのありさまは、人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、従順であられた。イエス様は自ら人間となられることで、人間の弱さ、そしてその弱さゆえの苦難を完全に経験なされました。そして私たちすべての人間のために自らの身を十字架に捧げられたのです。大祭司として神様に仕える人間であること、そして自分自身の弱さを知り、無知な迷うものを思いやることができるもの、そのようなものであること、そのことをイエス様は地上の生涯において究極的に経験なされた。ですからイエス様は古いイスラエルの大祭司としての資格、それをすべて有しておられる。そのことがここに記されています。そしてその後、イエス様が今までのイスラエルにおける祭司制度とは今度は全く異なる、全く新しい大祭司として来られた。父なる神様によって召され大祭司となってくださった。そのことを続く9節と10節で示しています。お読みします。そして全きものとされたので、彼に従順であるすべての人に対して永遠の救いの源となり、神によってメルキゼデクに等しい大祭司と唱えられたのである。イエス様が全きものとされた、それは完全な大祭司となられたということです。イエス様は十字架上で死なれ、復活し天に昇られました。その事柄によって、まるで大食材日にイスラエルの大祭司が聖所の中に入り神の御前に立つように、天の父なる神様の御前に大祭司としてお立ちになられた。そして古い大祭司のように犠牲の動物を捧げ続けることなく、ただ一度十字架上で自らの体を、その血を私たちの罪のあがないの犠牲として捧げてくださった。その一度きりの捧げ物によって私たちの罪を完全にあがなってくださった。もう犠牲の血を捧げ続ける必要はなくなりました。そして私たちは自らの口で イエス様の御名によって神様に祈ることができる。そのように父なる神と私たちの間を取りなしてくださった、それが大祭司イエス・キリストです。それはまさに永遠の救いの源であります。ここでの源という言葉、これは根源という言葉であり、あるいは創始者、初めのものとも訳せる言葉です。永遠の救いの源であるイエス様が十字架の死から復活され、永遠の救い、永遠の命へと私たちを導いてくださる救いの創始者となってくださった。イエス様なくして私たちの救いはありえない。その福音をすべて要約したイエス様の示し方、それが大祭司イエス・キリストなのです。ヘブリ人への手紙の中心、そのすべてにおいて大祭司であられるイエス・キリスト、そのことが記されている。そのように、何度か皆さんにお伝えしています。私たちはどうしても大祭司という言葉を聞くと旧約聖書における大祭司の姿を想像します。それは年に一度自分だけが許されたその御業によって至聖所の中に入り、神様に向かって罪の取りなしの捧げ物を捧げる、そのような大祭司の姿です。しかし今日皆さんとお読みしたヘブル人の手紙における新しい大祭司、それは今までの大祭司とは全く違う完全な大祭司の姿でありました。神様によって召され、人間として人々を取りなすために来られた。そして自らを犠牲の捧げ物として十字架に死なれ、私たちの罪をあがなってくださった。そして今私たちに神様の御前に向き合い礼拝をお捧げできるこの幸いを与えてくださった救いの創始者、それが大祭司イエス・キリストです。新しい大祭司の取りなし、それは私たちのように大祭司でなくても神様の御前に立って神様を礼拝することができる、その栽培を私たちにもたらしてくださった。父なる神の身元に至るためには聖女至聖女、その間を仕切る幕を通り抜ける必要がありました。しかしそのすべては取り去られました。私たちには神の救いに向かうまっすぐな道が整えられています。その幸いに心から感謝をしたい、そのように思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの大祭司となってくださったイエス・キリストの御業によって、今こうしてあなたの前に頭を垂れ共に祈りを捧げることができます。あなたの御言葉を聞き、あなたを声高く賛美することができます。その恵みに心から感謝をいたします。私たちなお罪がある、罪のうちに生きる、そのようなものでありながら、あなたの御子イエス・キリストによって永遠の救いへと至る道が備えられている。私たちが自らの罪を見つめ続けるのではなく、あなたの永遠の救いに目を向けて歩み出すことができる、そのようなものとして今日から始まる一瞬の歩みをあなたが導いてください。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。